8月9日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はちーちゃんと
シェリーと
ランランと
グラと
ほのほので
お送りします。はい、本日8月9日ですが、
はい、
本日の放送は収録となっております。
イエイ。
はい、
収録しての8月6日ですね。
はい、6日です。
はい、はあ、8月6日
はい、
何ですかシェリー先輩。
さっき6日と9日が数字が似てるって
、あ、そう、ひっくり返したら問題ないよねなんて話もしてましたね。
してましたね。
はい、
8月6日今現在外見るとちょっと雨が降ってますね。
降ってる、止んでる、わかんないけど、なんかもう地面は濡れてますね。
あ、でも歩いてる人が傘さしてるので。
ああ、降ってるんだ。
うん、まあ、今週きっと天気すごい不安定でしたね。
はい、それをなんか北海道っていうか全国的に不安定な感じですよね。
はい、うん、台風が来てるなんか話も出てたりしますが、
はい、
彩り大通り通信は元気よく放送していきたいと思います。はい、
頑張るぞ。おお、
今日テンション低くない？
はい、今日の内容はですね、
はい、
とりどりがありますね。
うんうん、
あとシェリー先輩のシリーズライブラリー
ありますよ。
略してシェブラリー。
シェブラリー。
ください。
あとは久しぶりのフリートークだったり。
本当ですか？
はい、本当です。本当です。
大事なことなので。
はい、
はい、
本当です。はい、あとは、まあ、この後曲に入るんですが、曲の後に私がとあることについて報告したいと思います。
すごいなんかその気になる感じの言い方が気になりますね。
はい、引き続きラジオを聞いてくださればと思います。はい、本日も1時間よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 です。 Eメールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、今月のメッセージテーマは夢です。眠っている時に見る夢だったり将来の夢について送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、それではここからは私ちーちゃんがオープニングにも言った通り、
はい、
あることについて報告したいと思います。
はい、あることとは、
はい、すごいすごい引っ張って引っ張って何だったんですか？
はい、
はい、実は今週の月曜日8月4日ですね、
はい、
彩りメンバーはとっても貴重な体験をしてきました。
はい、
ラジオ聞いてる皆さん何かわかりますかね？
分かろう、なんだろう、何、ね、メディア局を辞めて美術部になりましたみたいな。
それはすごい個人的な報告ですよね。
そうだ、ね、貴重かそれ。
まあ、はい、答えを言ってしまいます。
はい、
何かというと、はい、ラジオ見学です。
お
お、
とはとはとは
札幌村にという意味ですか？
今放送してるのはそうなんですけど、はい、札幌村ラジオさんなんですけれども、
はい、
STV ラジオさんの方に、
おや、
はい、
AM のですね、STV ラジオさんの方に彩りメンバーでラジオ見学をさせていただきました。
はい、
なんとなんと、
はい、してきましたね。
突然何をやってるんだ、はい、お前たちと思う方もいるかもしれないので、はい、見学に至るまでの経緯を軽く説明したいと思います。
はい、
はい、以前この彩り大通り通信の通りティーチャーズのコーナーで、
はい、
商業情報を担当している三井さとみ先生を紹介したのを覚えていますでしょうか？はい、ラジオメンバー覚えていますか？
はい、あかんねが紹介してくれたやつですよね。はい、
そうなんです、
うんうん、
はい、その時の放送を三井先生ご本人と、あと三井先生の旦那さんが、
はい、
ご一緒に聞いていてくださったみたいなんですね。
ご夫婦で、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてその三井先生の旦那さん、実は STV ラジオさんの方でディレクターをなさっているということで、
はい、
巡り巡って彩りメンバーが見学させていただけることになりました。
なんというご縁、
はい、すごかったですよね、その面、うん、
はい、
はい、
はい、プロの現場を間近で見てきた感想なんかを伝えていきたいと思います。
はい、
はい、それでは見学に行った人挙手。
はーい、まあ、全員なんですよね、
はい
はい、全員です
ね、はい、このメンバー全員プラス、はい、あとせいや先輩、うん、1年次のうっちー、うん、で先生方3人ですね、
はい、
で合計10名で行ってまいりました。
はい、
人数多いし先生いるしで小学校とかの社会科見学になりましたけど
はい、社会科見学でした本当、
はい、
うんうん、はい、
ね、学校と STV ラジオさんが本当に近かったので、うんうん、学校で集合して、うんうん、まあ、先生方を前と後ろに、ね、こう置いて、置いてというか、なんだろう、先生方で挟んで、みんなで2列に並んでいたので、
はい、歩いてたね。
ね、社会科見学みたいだったよね、
はい。はい。
ちょっと小学校の頃を思い出した感じがしますね。
うんうん、
はい、
はい。
まあ、その見学の内容なんですが、
はい、
まずは、ラジオ見学ということでラジオの見学させてもらったんですが、
はい、
ブースの、あ、違う、ミキサー席、
はい
はいはい、
ミキサーとブースが分かれてるんですけれども、はい、ミキサー席の方でまず見学させていただきました、
うんうん、こうミキサーいじってる方の後ろに立って見学とかしてましたね、
はいはい、
今ほのほのの前にあるミキサーの何倍あったかな、
もうあれ2つ3つ分ぐらいあったんじゃないかっていうぐらい、
うんうん、本当に規模の大きい、
うんうん、めちゃくちゃ広かったです。
広かったですね、
うんうん、
はい、その後は、
はい、
ブースの中に入って間近でパーソナリティが、はい、パーソナリティの2人が、はい、2人だったんですけれども、
はい、
喋っているのを間近で見せていただきました、
はい、うん、もうあの雰囲気すごかったですよね。
すごかったですね。
とてもテンポが良くて、うん、あの決められた時間内で話をスッとまとめたところ、
ね、綺麗にまとめられるのあれすごいなって思いました、
うんうん、は
い、
そして曲に入った瞬間こう見学に来ていた私たちに、うん、あのお話をしてくれる、
うんうん、
あれ本当にすごかったよね。
すごかった、あれは、
うんうん、
はい、その後は場所を移動して、
はい、
その三井ディレクターからいろいろ説明とか質問を聞いたりとかしましたね。
はい、
話を聞きましたね。その後はレコード室というなんか音楽の音源がたくさんあるところですね、
はい、まあ、CD とかです
よね、レコードとか、
うんうん、はい、
うんうん、
すごくたくさんありましたね、
はい、
確か CD が3万枚強でレコードも合わせると約10万枚ほどって言ってましたね、
うんうん、すごいよねあれね、
はい、うん、もう部屋中に天井までの棚が部屋中に
バーッ
て、地震が来たら危ないなんて、ね、笑い話にしてましたけど、
はい、
うんうん、
はい、まあそんな流れです。はい、
はい、
私がまとめてきた内容以上なんですが、
はい、
皆さん見学してどうでした？
いやー、ほんとすごかった。もうあの私結構ディレクターとしても学びたいこといっぱいあって、はい、こういう時はどうしたらいいんですかとか、
うんうん
う
ん、
あとはこうディレクターとしての心得はどうなんですかみたいな話とかいろいろ聞いたり、まあ、ミキサーとしてもいろいろこういう時はこうどうしたらいいですかとか、私緊張しちゃうんですけどなんて話もすごいして、すごいためになることはいっぱいありましたね、うん、
そうですね、
うん、
話す側のお話とかもいろいろ聞けましたね、
はい、
そうですね。三井ディレクターはディレクターさんなんですけど、やっぱりパーソナリティの方にも詳しくって、
うんうん、
ね、あの例えばトラブルがあった時はどう対処したらいいのかとか、
うんうん、
ね、あとは話をまとめるにあたってみたいな話もすごい教えてくれました、う
んうんうん、
はい、1年生とかはどうだったかな。
あ、ランランどうだった？見学行って
緊張してたんですけど、うんうん、ブース入った時とかもさらに緊張したんですけど、
うんうん、
パーソナリティの人も優しかったし、ディレクターさんもなんかいろいろ教えてくれたので楽しく過ごすことができました、
うんうん、
なるほど。
まあすごい貴重な体験をしてきたので、
うん、
それを今後の彩り踊り通信に生かしていけたらいいなと思います。
はい、
以上ラジオ見学のお話でした。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。今回のとりどりはネデと
アオタンとマッツーで
お送りします。さて今回のとりどりは、はい、ミツプロの春夏秋冬をお送りします。
お願いします。
お願いします、
はい、このコーナーは、はい、大通り高校で飼われているミツバチの身の回りで起きたことを報告することで、大通り高校でどんなことが行われているかはもちろん、はい、ミツバチのことも知ってもらおうという企画になっております。
はい、
今回のミツプロの春夏秋冬は、
はい、
7月の報告プラスミツバチのちょっとした豆知識を紹介したいと思います。
はい、
はい、それでは早速一つ目いきます。
はい、
女王蜂の名前が決定しました。
お、
は
い、
これは前回募集したよというお知らせをしましたね。
はい、はい、しましたね。
そうなんですが、そもそもなんで名前をつけることになったのかというのを説明していなかったんですよね。
はい、
はい、どうしてかと言いますと、
はい、
現在大通高校で飼われているミツバチは、はい、いくつかの巣箱に分かれて飼われているんですね。
飼われています、ね。
は
い、
その一つ一つを群と呼んでいます、
はい。
今までは B 群の女王、C 群の女王といった感じでアルファベットで分けて呼んでいたんですが、
はいはい、
これだと呼ぶのも大変ですし、はい、親近感も湧かないよねということで、
はい、
大通高校の生徒に名前を募集して、さらにメディア局でそれをいくつかに絞り、
はい、
またそれを大通高校の生徒に投票して決めてもらいました。
すごい大規模にね、
はい、
やりましたね、
はい。そして現在大通高校にいる女王蜂は、
はい、
B 群、C 群、D 群、F 群、
はい、
G 群、H 群の6匹なんですが、これちょっと聞いてん?と思う方もいらっしゃるはずなんですが、
はい、
A 群と E 群がいません。
そうですね、アルファベットで言えばないですね、
は
い。
なんでなんですか？
これもともとは A 群も E 群ももともとはいたんですが、
女王蜂がですよね、
はい、女王蜂いたんですが、はい、多分死んじゃったりとかしていなくなっちゃったんですよね、
はいはい。
そのため C 群と D 群の方に巣を合わせる合同と呼ばれる作業を行ってくっつけてしまったんです、はい、そして今みたいな状態になっております、
はいはい。
というわけで早速 B 群から名前の方を発表していきたいと思います。
はい、はい、お願いします、
はい。B 群はアフロディーテ。
アフロディーテ。
アフロディーテ、はい。これはギリシャ神話の女神から来ているそうです。
倫理で聞いたことありますね。
あ、授業で、
はい
はいはい。
そして C 群はミツエ。
ミツエ、来ましたね、ミツエ。私はミツエを教えました、
はい、はい。これは蜂蜜の蜜から来ていますね。
はい。
そして D 群はアリス。
はい、
これは可愛らしい女性の名前より来ています。
可愛らしいですもんね。
はい。はい、そして F 群、これはミエル。
おお。
これはフランス語で蜂蜜という意味があるそうです。
フランス語でミエルって言うんですね、はい、蜂蜜のことを、
は
い。
そうですね。そして G 群はダイアナ。
うんうん。
これはイギリスのダイアナ元妃、はい、お姫様ですね。
はい、
はい、うんうん。ダイアナのお姫、ダイアナお姫様より来ています。
はい。
そして最後は H 群、これは卑弥呼。
卑弥呼様ですね。
はい、そうですね。これは日本の女王卑弥呼より来ています。
はい、
まあという感じで洋と和の混ざり合った素晴らしい名前が決まりましたね。
本当ね、は
い、
メディア局員みんなで集計して大変そうに頑張っていたので決まってよかったと思っています。
は
い
は
い、
次からはこの名前で報告していくことが多くなると思うので、皆さんぜひ覚えてあげてください。
覚えてください。
はい、女王蜂の名前についてはこれにて以上です。
はい、
続きましてミツバチ豆知識、蜜蝋とは。
前回お話ししましたもんね、はい、軽く。
ミツバチ、蜂蜜だけが取れるわけではなく、蜜蝋も取れるという説明をしましたね。
はい。
はい、その蜜蝋とは何なのかというのですが、ミツバチが巣を作るときに体から出る蝋なんですね。ミツバチの巣はロウソクの蝋でできてるわけなんですね。
はい。
それを取り出すことで、まあ、蝋って言ったので、キャンドルはもちろん、これがワックスにも使われるんですね。そしてこの蜜蝋がどうやって取り出されるかというのが気になりますよね。
気になりますね。
はい、調べてきました。
はい、お願いします。
はい、まず巣箱の中にある巣を取り出します。
はい、
それをお湯につけて混ぜながら巣を溶かすんですね。
はいはいはい。
さらにそれをザルなどでゴミを取ることで蜜蝋が取れるんですね。
ろ過するってことですよね。
そうですね。
はい、
これがキャンドルやワックスに使われるんですが、
はい、
アンタン先輩、
はい、
この蜜蝋を使った何かこのワックスですか、
はい、
ワックスを使ったことがあるそうですね。
はい、私アオタンはですね、
はい、
2年次の時に、私今3年次なんですけど、
はい、
2年次の時に工芸1を取ってたんですが、
はい、
その時木材を使用したまあ浮き彫りのようなものを、はい、作ったのですが、その時にワックスを、蜜蝋ワックスを使用しましたね。
はい、はい、私も工芸2を取った時は箸に塗りましたね。
へ
ー、
蜜蝋についてはこれから使っていく機会が増えていくと思うので、その都度報告していきたいと思います。
はい、
はい、
はい。
そして今回最後の報告、蜜蜂掲示板更新です。
はい。
蜜蜂掲示板については、これは広報部のマッツー先輩が詳しいと思うので、
はい、
ぜひとも説明の方をよろしくお願いします。
は
い。
と、まず、蜜蜂掲示板とは、蜜蜂掲示板は、大通高校の職員室前にある掲示板のことを言います。
はい、
で、そこの蜜蜂掲示板では、蜜蜂プロジェクトで行ったことを、
はい、
学校の生徒や先生方、まあそうですね、校内に広報する場所として使っています。
はい。
で、今回やったのが、はい、まず前回はミツバチの春夏秋冬、その季節ごとやったことをまとめて、はい、新しく入学してくる1年生に分かりやすくしたりだとか、はい、改めて今いる生徒の皆さんに何をしているんだろうということを分かってもらおうと思いやりました、
はいはい、
で今回は時期が前回少しお話しした採蜜と内検、その蜜を取ることとそのミツバチの健康診断のことについてを更新しました。
はい、
はい、なのでまあ見るとしたらあのメディア局のブログで写真上がってますので、よろしければそちらをご覧ください。
はい、松井先輩ありがとうございました。はい、はい、今回の報告はこれにて以上になります。
はい、
次の報告もお楽しみにしていてください。
楽しみにしていてください。
はい、今回のトリドリはネデと
アオタンと
マッツーで
お送りしました。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775、E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、今月のメッセージテーマは夢です。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからはシェリーズライブラリー。このコーナーは私シェリーが大好きな本の面白さを発信するコーナーです。
うん、突然ですが、はい、ここで紹介する本って小説が多いんですよね。
はい、そうですね。
はい、過去6回このコーナーをお届けしましたが、
はい、
小説と漫画の比率は5対1。すごい偏ってるんですよ。
うんうん、
でも漫画だって書籍です。漫画だって書籍なんです。
はい、はい、大事なことなので2回言いましたね。
はい、私の本棚、はい、実はあの漫画の方が多くて、
ほうほう、
はい、なのでというか、
はい
はい、今回は清原博さんの漫画君にしか聞こえないという本を紹介します。
ほうほう、
決して紹介するネタの小説のネタが切れたわけじゃないですよ。
あ、
いいですか。
いや、はい、別にそこまで疑ってないですからね。
はい、実を言うと切れました。
はい、
はい、はい、改めまして、あの君にしか聞こえないっていうお話してる人いますか？
いえ、知らないですね。初めて聞きました。
うん、は
い、
このタイトルを見てみて、うん、どんなお話だと思うぐらい。
そうですね、まあ、主人公の、まあ、なんでしょうね、生き方とかが、
はい、
なんでしょうね、自分には見えて見えないものが他の人には見えてて、それに置いてかれる感じのストーリーなのかなってなんとなく思うんですけど。
青春系ファンタジーみたいな。
青春系ファンタジーですね。言うと青春系ファンタジーの方が。
なるほど。じいちゃんはどんな話だと思う？
なんでしょう、学生のお話ですかね。
お、やっぱり学生。
学生っぽいですね、なんか。
うんうん、
はい。
そうか。では、あらすじを。
はい、お願いします。
行ってみたいと思います。
はい。
はい。主人公は人付き合いが苦手で、クラスに馴染めない女子高生、りょう。
青春系ファンタジー来たかな。高校生、学生来たかな。
やった。
はい。りょうは孤独から逃げるように、頭の中で理想の携帯電話を思い描きます。色は白くて、触った感じはツルツルしてて、着信メロディーは好きな映画で流れたあの曲。でも実際には存在しないはずの頭の中の携帯電話。しかし、ある日、その携帯電話が鳴り出しました。頭の中にある実在しない携帯電話がなぜか鳴ってしまったんです。
ほうほうほう。
その発信者は、同じく頭の中に携帯電話を作った男の子、深夜。二人は頭の中で通話するうちに、お互いの間に1時間の時差が発生していることと、寮が横浜に、深夜が北海道にいることを知ります。
うん、お
ー。なんだろう、この。
ファンタジー、
青春系ファンタジーかな。
ファンタジー来てるね。
来てるね。
はい。交流を深めて、ついに一緒に会うことになった2人。
うんうん、
しかし、深夜はある秘密を抱えていました。時間の流れはもう元には戻らない。純粋な気持ちと残酷な運命、果たしてその結末は？
あれ、ファンタジーっていう、いや、なんかちょっともう、なんか、雰囲気的にファンタジーかなって思ってたから、すごい残酷っていう言葉がすごい頭に ガンときた感じがしますけど、
うんうん、あれもうちょっとほのぼのしたものを期待してたんですけれども、
うん、結局どういう話なのってなっちゃう感じがするんですが、
気になりますね、
うん、
内容。
ほら教えてセリー先輩、
続きはウェブで、はい、続きはぜひ皆さんに読んでいただきたいと思って、
はい、
わざと気になるところで止めました。これがあらすじです。
さすが、
イエイ。
はい、
この漫画ですよね。
はい、漫画です。
小説ありますか？
お、
聞き覚えがある気がしてきたんですけど。
お
お、
なんとなんとなんとなんと
なんと、
はい、実はですね、おついちさんというミステリーとか書いてる作家さんの、
はい、
失われる物語という短編集に入っているコーリングユーというお話があるんですが、それがなんとこちら君にしか聞こえないの原作であります。
あ、じゃあちょっとまあ変更とかあって漫画になってるって感じですかね。
うん、そうですね。
うんうん、
何もしかして読んだこと、
読んだことはないんですけど、
うん、
聞き覚えがありました。はい、内容的に、
うんうん。じゃあ聞き覚えがあるんだったらこれもあるかもしれないな。実はこの作品映画にもなっておりまして、2007年に鳴海莉子さんと、あとは小出圭介、圭介さん。ケイスかな、うんうん、ごめんなさい、俳優詳しくない、はい、はい、その二人が主役で、
うんうん、
映画化もされてるんですよね。
はい、多分その映画がきっかけで聞いたことがあるんだと思います、
うんうん、ああなるほど。と私は映画はちょっとストーリーが違うから見てないんですけど、
うんうん、
一番先に知ったのは小説で、
うんうん、
小説を読んで涙がボロボロと調べてみたら漫画がで、この漫画の作者清原博さんっていうんですが、
はい、
この作者さんの本は前から持っていて、
うんうん、
でも
う
すごい書き方が好きだったんですよ。
ほうほう、
もう描写だったり、
うんうん、
あとはやっぱり人の書き方が、
うんうん、
あとはコマの割り方まですごいマニアックなところになってしまうんですが、うんうん、そういうのが好きで絶対に手に入れようと思って、
はい、
あっという間に揃えてしまいました。
漫
画でも大号泣しまして、実はページの一部がよれています。ほうほう。涙でね。はい、その作者の清原博さんは以前このコーナーでも紹介した綾辻ゆきとさん原作のアナザーという
本を紹介してましたね、
うんうんうんうん、漫画だったり今年映画も公開した松岡圭介さんの万能鑑定士9シリーズのイラスト、表紙のシリーズのイラストも手掛けております。本屋さんで見かけたらぜひ意識してみてください。
はい、
はい、でもう一つお知らせなんですが、
はい、
いつも発信ばかりしていますがやっぱり受信もしてみたいということで、
はいはい、
この番組を聞いてくださっているラジオの前の皆さん、
はい、
皆さんそうあなたです。
、
はい、この本を紹介してほしい、また高校生にこんな本を読んでほしいなど、ね、そういった要望のある方はぜひぜひぜひぜひ、
はい、
先ほどランナンだったりグラが読んでくれた、ね、メッセージ宛て
ん
なんだ
ん
メールアドレス、
はい、そうですね、
はい、ファックス番号宛てにぜひお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、
はい、
以上今回シェリーズライブラリーは君にしか聞こえないでした。
はい、ここからは楽しい楽しいフリートークに行きたいと思います。
どっかで聞いたフレーズ。
はい、
イエーイ。
曲が流れてる間にほのほの先輩が言ってましたね。
言ってたね。
はい、ただ今8月夏真っ盛りですが、
はい、
まあ、北海道の短い夏はしゃぎたい気持ちもあるんですが、気をつけていきたいのは夏のトラブル、
はい、
ということで夏のトラブルについてお話ししていきたいと思います。
はい、フリートークで話すネタかと言われるとうーんとなるところもありますが、
はい、
まあね、みんなこう結構経験しているあるあるとかもあるんじゃないかと思って、
はい、
していきたいと思います。
はい、
はい、
それじゃあ誰から話してもらおうかな。あ、みんな
しーちゃんすごい楽しそう。
みんな目を合わせない。それじゃあグラ。
はい、そうですね、夏のトラブルといえばやっぱり、
はい、
夏といえば太陽さんさん、そしてまあかなり気温がどんどん上がりつつあるという、
うんうん、
でまあやっぱりそこで気をつけたいのは熱中症なんですよ。
ああ、なるほどね。
僕自身も今年3回ぐらい熱中症になって。
おい。
それは大丈夫かい？
いや、大丈夫というよりもなんかその後の予定にだいぶ支障が出てしまうので、
うんうん、
皆さん水分補給は絶対に忘れないでください。
うん、
僕みたいになりたくなければ、
うん、っていうか
も
う、
グラも忘れないでください。
完全に自分に言い聞かせてるような気もしますけど、
失敗はしません、私は。
あと外出るときとか帽子 しようね。
帽子ね。帽子かぶろうね。
ね、体育帽でもいいからさ。
体育帽。
はい、先生。
はい、小学生ネタが最近多い気がします。
はい。それでは、次。じゃあ、順番的にランランかな。ランラン、なんかある？夏のトラブル。
特に思いつかないんですけど、
はい、
海とか行った時に、
はい、
ちょっと行き過ぎたところまで行ってしまうと戻ってこれなさそうになりそうな時があるので気をつけてほしいかなと思います。
そうだね、夏は水、川とか海とかの事故がちょっと多いよね。
はい、やっぱり川、水の流れとか、沖から、違う、陸から離していく流れとかあるよね。
ああ、はいはい、あるみたいだね。
そういうのに乗っちゃうと危ないので、
危険ですよね。
あまり遠くに行かないように
気をつけてください。
ね、はい。
はい、誰に注意をしてるのかって聞いてるリスナーの方へかな。
はい。
はい。
それじゃあ、次シェリー先輩。
はい。
なんかありますか？はい。
そうですね。シェリーさん、夏に限らないんですが、
はい、
今ちょうど夏休みなので、アルバイトをしているんですよ。
はい、そうですね。
ただ一つではなく二つ掛け持ちしてまして、
はい、
午前中はファストフード店で、
はい、
で午後からは、午後からというか夕方から夜にかけてはと、なんだろう、
コンビニ
エンスストアで今バイトしてるんですが、
はい、
なんと先日ダブルブッキングしてしまいまして、これね、私の、管理不足というか、
はい、
もう完全に私の落ち度なんですが、
はい、
もう片方に頼んで、ごめんなさい、どうしてもその日は短くしてくださいって言って、事なきを得ましたが、
ほうほう、
ダブルブッキング大変です。
はい、シェリー分厚い手帳使ってるはずじゃん。
はい。1年分の、
はい、
なんだろう、1日1ページになる、本日手帳というものを、ほのほのとせいやとお揃いで使ってるんですが、
はい、
はい。それでもダブルブッキングするという、
うわぁ、
事態に陥るので、管理だけはちゃんとしようと思います。はい、
それ夏のトラブル関係ないですよね。
でもほら、夏やってるバイトのトラブルだからいいかなと思って。
すごい丸め込んだ感あるね。
3日前の出来事です。
バイトとバイトの掛け持ちですもんね。
はい、
すごいね。
なんだろう、友達と遊ぶ約束と彼氏とデートとかではなく、バイトとバイトです。
なんか、すごい大変そうだなって切実に思います。
過酷です。
ほのほの先輩。
私はそうですね、夏、夏のトラブルというか、もう本当虫刺されですかね。
なるほど。
はい、
なんか時々、通常でも話してますよね。
はい、そうなんです。私も虫刺されて、もう痒い思いした人。
はい。
あ、1年生2人。私まだなんです。まだ刺されてないんですけど。
あれ、みんな何型？
A 型です。
あ、A 型です。
あれ A 型他に。
大型じゃないんです
か。大型。あれ待って。私 AB 型なんです。
私も AB 型です。
私も AB 型です。
あれ？
なんか比率がおかしいですね。なんか
刺されやすいのって大型じゃなかった
ですか？よく言うんですけどね。なんか A 型の2人が刺されて。
今年は A 型の血が多分豊作なんだ。
そうです。今年はちょっとまだ刺されてないんですけど、まあ刺されるんじゃないかというヒヤヒヤをこうちょっと味わいつつ毎日頑張って生きてます。
生きてください。
はい。まあ、そんな、じゃあちいちゃんは夏のトラブルありますか？
私はですね、
はい、
ちょっと思い出話になっちゃうんですけど、
はい、
中学3年生の時に、まあ、受験生なんですけど、夏休みに友達とプール行きまして、
ほうほう、
テイネプールっていう屋外の
ありますね、
プールなんですけど、そこですっごい楽しんだはいいんですけど、
はい、
日焼け止めを塗ったにもかかわらずすごい焼けてしまって、
お、
水着の跡がすごいくっきりついたりとかしました。未だにちょっと残ってます。
へー、そうなんだ。
もう2年経ってますかね。
すごい
ですけど、いや、すごいですね。日焼けは本当に危ないです。
危ないね。この先シミとかになるんじゃないかって、女の子だとちょっと考えちゃう人もいるんじゃないかなと思いますが。
ちょっと年って恐ろしい。
年怖いよ。恐ろしいです
ね。あとさっき遠足の話とか出てたけど、
はい、
夏遠足でお菓子とか買うとチョコレート類って溶けるからダメだよとか言われたりしませんか？
ああ、チョコレート、あとはカバンに入れっぱなしの飴とか、出ろってなってて、ああってなりますよね。
そう、私この間函館に旅行に行ったんですけど、
はい、
その時車中に放置していたチョコレートがコーティングされたクッキーのお菓子と、はい、あとはでね、その時に置いてた飴ちゃんが犠牲になりました。
うわ、
かわいそう。
もったいないっすね。
美味しくいただきました。
疲れちゃえばね、もったいないからね。
うん、
うん、私もちょっとこの間車で出かけた時にコンビニでチョコレート買って、はい、それ車に置いといたんですけど、なんか 帰ってきたらふにふにしてる。まあそのまま冷蔵庫突っ込んでそのまま食べましたけどね。
固まるんだ。
固まった。なんか本当ちょっとふにふにしてただけだったから、そんな大惨事にはならずに済みました、うん、今までです。
この間メディア局の某局員が板チョコ持ってたんですけど、
は
い、板チョコ持っていたんですけど、すごく暑い日で、はい、しかも屋外で活動していたんで、
うわ、
板チョコが板じゃなくなってってたんですよ。
なんだろう、ビート板みたいな
曲線を描いてたん
ですよ。あ、見たかったそれ。
八つ橋みたいなんです
ね。そんな感じですね。
本当。
いや、あれどうなったのかちょっと気になりますけど、ね。はい。はい、まあ、そんな感じで皆様夏のトラブルにはお気をつけて、短い夏をお楽しみください。
はい。
以上フリートークでした。
してきました。彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、
はい、
うん、まずは本日の曲テーマからいきましょう。
はい、
はい、振り返ります。まず1曲目、ポルノグラフィティで幸せについて本気出して考えてみた。2曲目、ポルノグラフィティでリンク。3曲目、ポルノグラフィティでミュージックアワー。4曲目、もちろんポルノグラフィティでボイス。5曲目、ラストミュージックはポルノグラフィティで何でしたっけ、ちーちゃん。
サウダージ・ディーツアースタイルです。
うんうん。
はい。
はい、でした。はい。
はい、
もう本日はポルノグラフィティ尽くし。
はい。
はい。
ということで、先ほどチョコレートを溶かしたという話題で盛り上がっていた局員が。
はい。もうね、ポルノグラフィティがいいって言ってましたね。曲テーマ何にしとくかなんて打ち合わせの時に、
はい
はい、
テンション上がっておりました、
はい、
彼女。
そんな彼女は聞いているのでしょうか、わからないですが、
うん、
まあ、ぜひ聞いてくれてたら嬉しいななんて思います。
はい、はい、で先ほどのトリドリでも大活躍していた彼女です。
はい
はい、はい、の本日の内容は、はい、STV ラジオ見学。
はい、
はい、
ね、これについてはまたねブログにも書きますので皆さんぜひご覧ください。
はい、私たちすっかり STV ラジオさんを、いやラジオ様をリスペクトする身となってしまいました。
はい、はい、リスペクト超したいです。
リスペクトしております。
超リスペクトです。
はい、はい、
なんかすごい女子高生みたいなの。女子高生だった。
女子高生だよ。
わお。はい、そして2番目が鳥鳥ミツバチの話題でしたね。
はい、ミツバチの春夏秋冬でしたね。
うんうん、まあ、女王の名前が個性的で、
はい、
はい、ね、覚えきれるかななんて思いつつ、
はい、まあ、それに関してもねブログで書いてあると思いますのでぜひご覧ください。
万能だねブログ、
イエーイ。
そしてシェリーズライブラリー、本日は君にしか聞こえないの、なんだ、
コミックの紹介でした。
はい、
紹介終わった後に川崎これ読んでなんて押し付けられたので私も読みたいと思います。
はい、ほのほの認可しました。
はい、
感想とかぜひ今度教えてくれてもいいんですよ。
はい、はい、覚えてたら感想言います。
はい、そして最後フリートーク夏のトラブルでした。
はい、
今月のメッセージテーマは夢、寝てる時だったり、はい、あとは将来の夢なんですが、はい、夏のトラブルとか、
はい、
あとはシェリーズライブラリーにリクエストも送ってくださると嬉しいです。
はい、
あなた、
はい、もう応援メッセージとかでも全然喜びますので、うん、ぜひお願いします。
はい、はい、私はそこのあなたと言いたいだけであります。
はい、
はいはい、というわけで今日の放送はシェリーと
ちーちゃんと
ランランと
グラと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。